お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
5年に一度行われるオーストラリアの国勢調査センサス、変化を続けるオーストラリアの国の形を捉える大きな調査です。ビザの種類に関係なく、8月11日の夜にオーストラリアにいるすべての人が対象です。留学生や観光客も含まれます。オーストラリアでは少数派の日系コミュニティ、自分の存在は小さなもので、センサスは自分や自分の生活には関係ないと思っていませんか？そのようなことはありません。研究や日々の生活に役立っています。今回はオーストラリアで活躍する日本人の研究者2人にセンサスのデータの重要性を聞きました。まずはクイーンズランド大学の永田由里子博士です。戦争中のオーストラリアでの日系人の強制収容などを研究し、戦前から戦後への日系コミュニティの変遷を追ってきました。研究者はセンサスのデータを利用しているのでしょうか？
利用するんじゃないかと思います。私を含めて、どこに何人いたとか、何年に何人渡ったとか移動したとか、そういう数っていうのがやっぱり一つの、歴史の流れを作っている。それで、じゃあどうしてそこでその多くの人間が急に動いたのかとか、急にいなくなったのかとか、急に増えたのかとかいうことを表す一つの手がかりみたいなことで、そこから入っていく。じゃあなぜだったのか、その背景を調べる。それが、私なんかですと、歴史の分野に入るので、そういう形で全てが数字で表せる歴史っていうのは面白くないですけれども、やっぱりきっかけはそこだと思うんですね。人の数とか、じゃあその人の数の中の内訳がどうなってるかとかいうのは非常に大事な史実だと思います。
オーストラリアの日系コミュニティの歴史について少しお話を聞きます。
オーストラリアは白豪主義っていう政策を打ち出していましたので、日本人の数っていうのは非常に限られています。第二次世界大戦が始まる頃にはもう多分2000人を切っていたと思います。で、その前は3000人前後の数で、移民労働者がほとんどですけれども、ところが、戦争が始まるということで、その労働者たち、それから他の、日系在住人も全部敵国人として登録を強制されて、それでその数が1000人から1500、600人で、開戦とともにオーストラリア政府による強制収容が行われて、それでみんな強制収容所に送られます。
戦争が終わった後、オーストラリアにいた日本人、日系人はおおよそ200人ほどを残してほとんどが日本に戻り、日系コミュニティの歴史はここで実質的に一旦途切れることになります。オーストラリア連邦が成立した1901年以降、1911年に最初に行われたセンサスでは、日本生まれの日本人はおよそ3500人、そのほとんどが移民労働者として来た男性で、女性は1割ほどでした。しかし戦後は、戦後すぐの戦争花嫁の女性をベースにコミュニティに女性が増え、国際結婚の増加もあり、日系コミュニティでは女性の割合が全体の8割ほどに増えています。2026年の今回のセンサスでは、自分の祖先、アンセストリーを最大4つまで答えられるようになります。日本のルーツをたどりやすくなるのでしょうか？
これはとても楽しみにしてるんです。私は、私の研究を通して、かなり初期の日本人移民の子孫の方とお会いすることが随分ありましたけれども、そういう方々を通して、他にも例えばひいおじいさんが日本人だったとかいう方が連絡を取ってくることがあるんですね。で、名前はもうオーストラリアの名前になっちゃってるんです。 結婚によって名前がどんどん変わっていくので、実は和歌山から来てるひいひいおじいさんがこれこれこうで、ですからそういう方々が今までこの千冊にね、日本というそのボックスにティックをしてこなかったけれども、もしかするとそういう昔の歴史を知ることによって自分たちの意識も、ああ祖先には日本人のいいおいいおじいさんがいたんだっていうようなことでティックするかもしれない、はい、そうするとその数がどのぐらいになるかっていうのが非常に楽しみっていうか、うん、興味津々です。
日本以外の国に移住した日本人、そしてその子孫を表す日系という言葉、オーストラリアで今後より身近になるかもしれません。
普通の会話の中で日系人っていうのはアメリカやカナダと比べて使われない言葉なんですよね。あなたは日系ですかっていうと、その言葉の持つ意味合いがよくわからない。この今回の国勢調査からもしかするとこの日系っていう言葉がもしかするともうちょっと定着するかもしれないですね。
永田由里子博士でした。続いてキャンベラ大学の中西ひとみ准教授です。中西さんは都市交通計画、都市災害マネジメントの講義を大学で行いながら研究も行っています。まずはセンサスのデータについて聞きました。
センサスやっぱり素晴らしいのは5年ごとに長期的に動きが見られるっていうことですね。特にここ10年、2021年ってまだコロナ禍だったので、コロナ禍とあとブッシュファイヤーの影響がまあちょっと残ってるかなっていう時期だったので、2021年のデータっていうのはその時の一時的なことは理解できるかもしれないんですけど、その後どうなったかっていう長期的なトレンドを把握するのはやっぱり今年これからあるセンサスが一番参考になるかなと思っています。で、本当ざっくりと言うと、もう誰どこに誰が住んでるか、でどういう方たちが住んでるか、年齢別とかですね、あと人種、オーストラリアは、あとそれから家でどんな言語を話してるかっていうのをオーストラリアのデータはのセンサスは取りますので、まあ、それが大きな情報になるかなと思います。あとそれから私は交通も専門なんですけど、ジャーニートゥーワークって言って通勤の交通手段もセンサスで聞きますので、最近大都市では交通インフラへの投資が、特にシドニーではメトロが開通しましたし、それで通勤行動がどうなったかっていうのは非常に私は見るポイントだなと思ってます。
中西さんは災害マネジメントの専門家です。7月28日に日本で起きた熊本地震も記憶に新しく、オーストラリアでもブッシュファイヤーや洪水などの自然災害による被害があります。センサスのデータを防災に活用することはあるのでしょうか。
はい、あります。まず、これも、二つの時系列というか、ちょっと時間的に区切ってみた方がよくて、まず、その発災時においては、もちろん、その、今で言うと5年前に取ったデータではあるんですけども、高齢者が多い地域っていうのは、すぐに割り出せるので、高齢者が多い。それから、あと、移動に、助けがいる人っていう、オーストラリアのデータだとですね、そういうデータがありますので、それが把握できるので、どんなところに移動がおそらく必要な人が住んでるか、それから世帯ごとの車の台数を聞いてますので、例えばブッシュファイヤー、洪水もそうですけど、あった時に車の台数が車がないとかですね、なさそうだ、足りなさそうだっていうところは大体抽出できるので、とてもそれは有効だと思います。それから先ほども申し上げましたけど、やっぱ言語、必要な情報がですね、避難の情報とかがもしかしたら英語では通じてないかもしれない方たちっていうのを割り出すことができるので、センサスのデータはね、その5年ごとのデータではありますけど、ある程度そういうどういった層がどこに住んでるかを理解することで、どういった支援が必要かっていうのはある程度は見当がつけられると思います。でそれから長期的に言うと、特に被害が多かった 地域ですね、最近でもあのニューサウスウェールズの洪水とか、それによって未だに家があったところに今も住んでない方とかですね、もしかしたら避難生活を送ってらっしゃる方、あるいはもう完全にそこに住むのをやめてしまったっていうあのことも、まあ、ある程度把握できると思います。
中西さんは、前回のセンサスが行われた2021年のデータは、ブッシュファイヤーとコロナ禍という大きな出来事が2つあったことで理解が難しいと説明します。
なので2021年以降5年経ってますので、ある程度その後どういうふうな定住がなされているかっていうのが見れるかなというのと、あとコロナ禍で大きく変わったことってリモートワークが増えたことだと思うんですけれども、まあ、家である程度あの仕事してるんだなっていう層が分かりやすくなるかなと思ってます。あとはやっぱり移民の、あの動向ですよね。移民の方々がどんなところに住んでるのかっていうところ、それからあのやっぱり生活費とか住宅費が高くて郊外にあの家を求める方も増えてますので、どういう若い方々たちがそういう傾向があるのか、あるいはそうじゃない方が傾向があるのか、それから移民層がそういう傾向があるのかっていうのが、今回2026年データは割としっかり取れるんじゃないかなと思ってます。
中西さんでした。8月11日に迫った国勢調査センサス、そのデータが持つ重要性について、オーストラリアで活躍する日本人研究者、クイーンズランド大学の永田由里子博士と、キャンベラ大学の中西ひとみ准教授にお話を聞きました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google ポッドキャスト、 Spotify などでお楽しみいただけます。